はい、では今日の聖書箇所をお読みします。ヤコブの手紙1章17節です。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。アメン。短い箇所ですけれども、まずいきなりですけど、後半の光を作られた父とは誰でしょうか。まあ、すぐわかると思うんですけれども、創世記の初めに光あれという、確かそれが神様が、まあ、聖書に書かれている中では神様が、おっしゃった最初のセリフだと思うんですが、そのね、創世記の初めの光あれという言葉にあるように、この世の光から始まって、そして全てのものを作られた神様のことですよね。ここはそれに続いて、移り変わりや移りゆく加減のない父、つまりも変わることのない神様です。そしてその神様から、17節の前半にあるすべての良い贈り物、またすべての完全な賜物が、与えられるという、そういう、箇所なんですけれども、これだけだと、分かりやすいかもしれません。でも実は12節から16節までを読むと、またちょっと、感じ方が変わってくるんですね。まあ、パート読みますけれども、12から、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。という箇所から今日の17節につながるんですけれども、なんでじゃあ最初から読まないんだっていう思うかもしれませんが、まず17節だけに注目していただきたかったのと、じゃあ12節から読んでみてちょっと感じ方が変わったんじゃないかという、その違いもちょっと考えていただきたかったんですね。要するに12から16節っていうのは、この世での試練とか誘惑というものについて書かれてます。人間がね、自分の欲をかき立てられるようなことはたくさんあるわけですが、そういうものに騙されるなと、そうヤコブが書いた後に今日の聖書箇所が続くわけです。私たちを惑わすものに騙されるのではなく、すべての良きものは神様から来るということなんですね。じゃあ神様から来るものって何でしょうか。まあ、たくさん、もう本当いろいろあると思うんですよね。まあ、それについて今日はちょっと考えてみたいんですけれども、まず私たちに与えられている神様からの贈り物で最も大きなのは何でしょうか。まあ、これも意見が分かれるかもしれませんけれども、でもやはり英語ではね、両方とも life って言い方しますけれども、私たち一人一人の人生、または命ではないでしょうか。それがないと神様を知ることってできたかどうか。前にも言いましたけれども、私たちが霊だけの存在、魂だけの存在だったらな、であれば、しんどいところを通らない、こういう試練だとか誘惑、そういうものを通らないわけですよね。ただ単に、間に邪魔をするものがない神様との愛の関係しかないわけです。ですが我々が人間として、この世で命をいただいている、この世での一生を過ごすことができる、そういう中から、神様の愛というのを、知っていくわけですね。そういう意味で、神様から贈られている一番、神様からいただいている一番の贈り物、それが命であり人生じゃないかと思うわけですね。先日もね、皆さんに話したんで、またその話かよと思われるかもしれませんけれども、2週間前の月曜日、私は約10年ぶりに映画館に行きました。今話題のボヘミアン・ラプソディという映画を見に行ったわけです。イギリスのロックバンドクイーンのですね、ボーカリストフレディ・マーキュリーという人の伝記を元にした映画ですね。私が大学時代、そのクイーンというバンドがですね、イニュエンドというアルバムを発売しました。なぜか私はその言葉を知ってました。変な言葉ですけどね。高校に入った時、私がテネシーの高校に入って、それ高校2年生の時でしたけれども、その高校にESL のクラスがなかったんですね。そういう外国人、留学人を迎え入れる、制度っていうのはしっかりしてなくて、 で、私はアメリカに来て1年目だったんですけれども、現地人と同じ英語のクラスにぶち込まれたわけです。その中で単語帳だったか、先生がプリントアウトで配ってもらくれたやつか覚えてないんですけど、現地の子たちにも難しい単語を並べたウォークシートのみたいなのがあったわけですね。時々その中でどう見ても英語の言葉と思えないこのイニュエンドという言葉がすごい頭の中に入ってて、たまたまその、クイーンが同じその言葉のタイトルでアルバムを出した時にすごいなんか不思議な気持ちがしたんですけれども、結果それがクイーンの最後のアルバムになりました。そのアルバムを発売してから多分8ヶ月か9ヶ月ぐらいだったと思うんですけれども、そのボーカルをしてたフレディという人は亡くなったわけですね。エイズが元になって肺炎だったと思うんですけれども。で、そのアルバムの中に、These are the days of our lives という、なんか、アメリカの昼のメロドラマみたいなタイトルの曲が入ってたわけです。後で知ったのは日本語のタイトルは輝ける日々という本当にふさわしいタイトルかなと思ったんですけれども、まさに内容からしてですね、そのフレディの人生というか、まあ、ある人が自分の人生を振り返るような内容だったんですね。で、後で知ったのはドラムのロジャー・テイラーという人が、すでにエイズに感染していると分かっていたフレディのために書いた曲だったそうです。で、まあ、その曲を聴くたびに、フレディの人生だけではなくて、私自身が仮にもうすぐ死ぬということが分かっていた時、フレディの場合はエイズに感染してて、その当時は不治の病と言われてましたよね。80年代後半、死というものがもうすぐ来るという、もしも私がそういう立場にいたらどういう気持ちでいられるのか、人生を振り返ってたような歌を歌ってて、結果それが最後のアルバムになってしまったという、死に直面するっていうのは今のところ私にはないわけですけれども、でもそういう生活を送ってる中でどういう気持ちでいられるのか本当考えてしまったわけですね。で、今回また映画を見て改めてそういう気持ちになっている時にですね、先週の日曜の朝、小田さんが、天に召されたということを私は知ったわけですね。で、そのまた数日後の水曜日、私が小学生の時に大好きだったプロレスラーのトム・ビリントンさんという人がですね、まあ、リングネームはダイナマイト・キッドっていう名前だったんですけれども、60歳の誕生日に亡くなるというニュースも聞いたわけです。まさにいろんな人たちの人生を振り返る機会の多かったその10日間、2週間っていう感じだったんですけれども、小田さんはですね、私が把握している限りでは、ここの教会員だった方で亡くなられた2人目の方ですね、西青木さんに続いて。で、まあ、教会員ではなかったけど、数週間か数ヶ月来られた後藤圭さんという方もいらっしゃいましたけれども、それでも、まあ、3人目ですね。いろいろ考えさせられるのは、20年以上やってますけれども、まあ、そう考えるとやっぱりここの教会は若い教会だったんだなと思うわけですね。他の教会だとしょっちゅう葬式やってるようなところもありますし、長いところだと教会としても若いし、集まってた人たちも比較的若かったんだなと思うと同時に、まあ、特に今回召された小田さんに関しては、少なくともうちの教会に関して言うと嫌いな人いなかったと思うんですよ。よく昔ですね、うちら夫婦とですね、キジさん夫婦で、時々キジさん宅近くの某レストランでですね、飯食いことがあって、結構、ほぼ毎回ですね、キジさんが、小田さんっていう人はいい人だよね、おそらくぶん殴っても怒らないよね、って、隣に座ってるアキコさんが、そりゃ怒るでしょう、という突っ込みをしてぐらい。まあ、そのぐらい、いつもニコニコしてた人だっていうのは皆さん覚えてると思いますね。本当に多くの人に愛された方じゃないのかなと思うんですけれども。まあ、その感じで、いろんな方々の人生と振り返ると同時に、さっきも言いましたけれども、自分だったらどうだろうかとか思っちゃうわけです。まあ、皆さん、その方々がある日突然召されるって亡くなるっていうのは知ってたとは限りませんけれども、うちの親父がですね、よく、まあ、親父もクリスチャンではあったんですけれども、神様はみんなのこと愛してくださるって分かってたんですけれども、ある日ポロッと言ったんですよね。多分有名人か何か誰かが死んだというのをテレビのニュースで知った時に、親父がポロッと言ったのは、 人の人生の価値なんて棺桶に入るまで結局は分かんないよっていうのことを言ったわけですね。生きてる間にいくら何をしてようとも、死んだ時、その人生が終わる時にやっとその人の人生の価値が決まるっていうような意味だと思うんですけれども、何をもって価値が決まるんでしょうか。この世のものだけだとそれは虚しいわけですよね。で、いろいろ考えてたんですけれども、私はもちろんフレディ・マーキュリーのように大金持ちでもなければ有名人でもありませんけれども、なんか今回いろいろ考えてて、自分が天に召されるときは富も名声もなかったけど、それでも人生輝いてったのって思えるような、そして神様に感謝しながら、この世を去ることができたらとつくづく思わされたわけですね。人生というのは大きな神様からの贈り物ではありますけれども、他にもまた知恵とかですね、今日の聖書箇所にあるような賜物というのも、神様からいただいている大きな贈り物だと思います。私これしょっちゅう言ってることかもしれませんけれども、この間サンクスギビングでしたよね。アメリカではサンクスギビングより少し前どころか、もうここ数年はハロウィーンの頃からもうクリスマスの宣伝が始まってます。いわゆる商業戦争ですね。特にサンクスギビングの次の日のブラックフライデーとかいう日にはですね、多くの人たちが欲しいものを手に入れるためにいがみ合って争って、時には怪我人とか、あと死者まで出ますよね。スーパーの入り口で押し寄せて誰かが倒れて、そのままみんな踏み付けにしてみたいな、そんな感じで死ぬ人まで出てくるぐらい、争い合ってるわけですね。サンクスギビングというのは感謝を強調するはずの日です。にもかかわらず、クリスマスショッピングとなるとこれでもかと言わんばかりに多くの人々の欲望というのがすごい嫌な形で見えるわけです。車運転しててもそうですよね。車が多くって、買い物行く時のパーキング取り合ったり人が睨み合ったりしてるわけです。これどこがクリスマスなんだろうとか毎年思うんですけれども、そこに感謝があるかっていうのは本当毎年考えさせられるわけですよね。クリスマスってなんだよ、クリスマスプレゼントってもともとなんだよとか思うわけです。クリスマスだから誰かにプレゼントあげなきゃいけないのかじゃなくて、もともとは本当主の誕生を祝って、3人の博士ですか、その賢者と言いますけど、英語ではマジャイっていうのかな、カタカナではマギって書きますけれども、確かなんかゾロアスター教かなんかの賢い人たちが、3人がイエス様のところに、プレゼントを持ってきたという説があったと思うんですけれども、そういう心も我々は忘れてるのかもしれません。さっきも言いましたけれども、私は高校時代をテネシー、そして大学時代をテキサスで過ごしたんですけれども、今のね、ニューヨークの近辺のように日系のお店がたくさんあるような、そういう便利な環境にはいませんでした。よく日本の実家からいろんなものを送ってもらってたわけですね、小包みで。だいたい電話とか手紙で親に何が欲しいか伝えるわけですけれども、例えば7つとか8つのものを送ってくれるように母に頼むと、大抵ね、送られたパッケージには1個2個足りないんですね。そこの空いてる場所に母がおそらくなんかもう少し何か入れる場所があるからとか思い込んで、小さめのカップラーメンとか、それとか、あとに頼んでないようなね、気を利かした、本人は気を利かしたつもりみたいなものを入れてくれてたりしたわけです。その中の一つでですね、オー・ヘンリーという作家の短編小説集があったんです。何年もほったらかしにしてましたね。私は本読まないんで、皆さんご存知かと思いますけど、本当読書が苦手なんですね。そんな自分なんで、未だに二十何年かその本持ってますけれども、半分も読んでません。ですが、その最初にはですね、結構有名な賢者の贈り物という物語があるわけです。英語だと確か The Gift of the Magi かな、さっき言ったマギですけど、 The Gift of the Magi っていうタイトルだったと思います。賢者の贈り物という、ご存知の方いらっしゃるかもしれません。おそらく小説なんで作り話なんだろうなと思うんですけれども、どんな話か、もしもご存知の方、ご存知じゃない方いらっしゃるかもしれませんので、ちょっと軽く言いますと、貧乏な若い 夫婦の話なんですね。ニューヨークに住む。で、男性はジムという名前で、女性はデラっていう名前でした。クリスマスを過ごそうかと思いましたが、二人にはお互いのプレゼントを買う金はありませんでした。確かデラは、1ドル82セント ?87 セント ?1 ドル80何セントかぐらいしか持ってなかったんですね。ただ唯一持ってるもので、二人が持ってるもので価値あるものっていうのは、ジムはおじいさんとお父さんから受け継いだ懐中時計、腕時計がて、あの定着する前によくね、昔のドラマであるようなパカッと開くような時計がありますよね。懐中時計をジムは持ってました。そしてデラは、誰もが美しいと認めるすんごい、長い髪を持ってたんですね。で、お互いクリスマスプレゼントを買ってあげたいと。で、デラはジムの時計につけるための鎖を買うために、ある日自分の髪を切って売りに行ったわけですね。して家に帰ってジムは驚いたわけです。何髪切っちゃったのみたいな感じで。そしてデラは、髪を切って売って、そのお金であなたが欲しいと思ってたものを買いましたと。それがあの時計につけるチェーンだったわけですね。だからさっさと時計出してよ、チェーンつけてあげるからつって。そして今度はジムは、いや実は僕は時計を売ったんだつって、君が前々から欲しがってた、別行というのは亀の甲羅かな、で作った串、デラって人はブロードウェイにあるお店のショーウィンドウで、いつもそれ欲しそうにしてたけど金がないから諦めてたそうなんですね。その串、別行の串をジムは大事にしていた時計、家族3代にわたって受け継がれてきた時計を売って串を買ったという話なんですね。で、鎖チェーンを買ってもジムはもう時計を持っていない。串を買ってもデラはもうそれを使って解く長い髪もない。まあコメディのような話ですけれども、一瞬ね、愚かな行為だと思われるかもしれませんけれども、こうすることによってお互いが愛されているということを再認識できたというオチなんですね。そのストーリーの最後には、イエス様のところにプレゼントを持っていた賢者っていうのは賢かったから、持ってくるものも賢かっただろうし、3人のうちに同じものが仮にあってもすぐ取り替えれるぐらいの賢さはあっただろうけど、それに比べるとここの2人はすごい愚かなんだけど、実際にはこうすることによってお互い愛し合っているということが再確認できたということで、この二人こそ賢明、この二人こそ賢かった、賢者じゃないのかという、まあ、そういう話なんですね。作り話なんでしょうけども、ここにも神様から与えられた知恵というものを感じるわけです。ですがそれ以上に、自分が大事にしているものを犠牲にしてまでも相手に何かを送りたいという愛が感じられるわけですね。前にも話したと思うんですけれども、聖書にこういう箇所があります。開かなくていいんですけれども、第一コリントの1章24節にこういうのがあります。しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。何かというと、イエス様こそが人に伝えるための神の知恵なわけですね。そして、命を犠牲にしてまでも表された神の愛、イエス様こそが神の知恵であり神の愛なわけですね。クリスマスプレゼントの話を先しました。別にクリスマスプレゼント自体は悪いとは思ってません。でもちょっと皆さん小さい頃思い出していただきたいんですけれども、もしかしたらそういう風習がご家庭の中でなかった方もいらっしゃるかと思いますけれども、私が小さい頃は一つプレゼントもらってたらすごいそれで嬉しかったんですね。ですから親だったら両親から一つ、もしかしたらじいちゃんばあちゃんからもらえてたかもしれない。今はすごいですよね。特にアメリカなんかクリスマスツリーの下に一人から一人にすごい複数のプレゼント並べて、すごい何十個もパッケージが並ぶケースもありますけれども、それが悪いと思ってないんですけれども、やっぱりそこの元々ある心って何でしょうか。クリスマスでイエス様の誕生を祝う日だからこそ、誰か大切な人に贈り物をして祝いたいという、本当元々の純粋な心っていうのがどっかで 奪われてるような気がするわけですね。そう思うと、なんかやっぱり初心に戻るっていうかね、そういうことを我々は常にしていたい。初心とは何かというのはやっぱり神様の愛に戻る。そして、クリスマス、毎年のクリスマス、この与えられている人生に感謝、ね、することができたらと思うわけです。与えられている知恵、与えられている賜物で、プレゼントもいいんですけれども、例えば家族がいる方は、家族がもういつもいるということはすごいプレゼントなわけです。で、家族と一緒に住んでいらっしゃらない方もいると思うんですけれども、働いている方は仕事があるというのがプレゼントだと思うし、まず住む場所があるっていうのもプレゼントですよね。そういうふうに神様からいただいているものはたくさんあります。ですけど我々はいつも何かもっと欲しいわけですよね。キザンだったかな、誰か言ってたのは、ある俳優がアカデミーアワードってありますよね、アカデミー賞、そういうのことについて触れたときに、ハリウッドの俳優たちっていうのは、さっきの話じゃないけど、すでに富とか名声を得てるのに、それでもまだ賞が欲しいのかっていう一言を言ったっていう、どっかの俳優が言ったというのがありますけれども、我々の人生についてもそうじゃないかなと思うんです。もう十分与えられてる、それでもまだ欲しいのかっていう、なんで人間というのは謙虚になれないのかっていうことを思うわけです。ですから、もちろんクリスマスだけに限らないんですけれども、でもやっぱりクリスマスというのは改めて、もう本当はサンクスギビングからですね、クリスマスというのは改めて自分自身に何が与えられているのか考え直して、そして、改めて神様に感謝するシーズンという意味で過ごすことができたらなと思うわけです。なぜかというと、神の知恵である、そして神様の愛であるイエス・キリストというのがクリスマスでは最高のプレゼントのはずだからですよね。それ以上のクリスマスプレゼントというのはないと思うわけです。ちょっとなんかメッセージというよりもなんか漢字で説教みたいな言い方になりましたけれども、でも本当何が大切か考えて、そしてさっきも言いましたけれども、我々が天に召されるときに振り返って、目立たなかったかもしれないけど、神様と我々の関係を振り返って輝いてたなと思えるような、人生を過ごせたらいいなと、思うわけです。一言お祈りします。神様、今朝か、今日も、私のようなものが話させていただきました。感謝します。本来の心を忘れてる人が多い。というか、もう我々もこの中に生きてて忘れさせられるような環境にある、そういうクリスマスですけれども、本当今一度私たちにどんなプレゼントがあなたから送られてきているのか改めて考えて、その中で私たちが貪欲、そういうものに流されずにあなたの前にへり下って謙虚になる、そういうシーズンでもありますように、どうかこの弱い我々を導いてください。プレゼントをさえもらえない人たちもいます。住む家がない人たちもいます。家族もない人たち、本当に孤独の中過ごしている方々もいらっしゃいます。どうかそういう方々にも、あなたが共にいてくださるということをどうか知らせてくださるようにお願いします。そしてもしも私たちがそういう方々と関わることがあれば、そこで何ができるか示してください。あなたの愛を、周りに注げるような、そういう存在と、そういうふうに私たちを変えてくださるようにどうかお願いします。感謝してイエス様のみんなによってお祈りします。アメン。